それでは聖書拝読ヤコブ書4章7節から10節までです。新約聖書の425ページです。お願いいたします。拝読いたします。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。
それでは神の御心に沿った嘆きと悲しみと題しまして、白羽先生を席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ白羽先生に今日はヤコブ書の4章、今7節から10節までをですね、拝読していただきまして、この箇所は神に服従しなさいという言葉からね、まあ、始まっている内容でありまして、今日この3節、7節から10節までのね、内容を4節ですね、4節ありますけど、お話しできたらなというふうにね、思っています。6月になりましてね、いい季節になりまして、いい季節、ね、いい季節になりまして、6月ね、ホタルの飛ぶ舞うね、美しい季節になりまして、実は先週ね、ホタルを見に行きまして、はい、教会でね、ここ6時に、夜6時に出まして、岡山は前もお話ししましたけど、有名な金ボタルというのがね、7月にあるんですけど、6月はね、源氏ボタル、源氏ボタルはもう全国いろんなところでね、まだ発生しますので、金ボタルほど希少価値はないかもしれませんけど、でもね、やっぱりホタルが舞ってる姿っていうのはね、だんだん減ってきてますからね、いろんな意味で人工的なものが入るとね、ホタルはいなくなります。岡山ではちょっと県北になりますけど、北郷町というのがあるんですね。北郷、北に草とかと北郷と呼びます。その北郷に蛍の里というのがありましてね、川沿いをずっと蛍がね、乱舞する有名な歌手でありまして、そこは蛍道ということでね、夜になるとわずかな光を灯してくれてね、まあ、歩ける遊歩道を歩けるようにしてくださってるんですけど、ちょうど去年、先週が見頃ということでね、木曜日だったかな、6時に皆さんに集まっていただいてね、1時間ぐらいかけて北郷まで行きまして、で7時過ぎに着いて夕食をとってね、それからずっと散策をね、9時ごろまでしました。大体ホタルを飛ぶのはね、8時前後からです。暗くなると点滅してね、飛び始めるんですけど、まあ、この度ね、ホタルをずっと、それ長いんですよ、結構出発の駐車場から川沿いをね、ずっと歩いて、最後のまあとりあえず終着点がね、ホタル公園っていうのがあるんですけどね、でそこまで行って、まあ、U ターンして帰ってくる、まあ、こういうルートでありましてね。でも私もカメラ片手に、出かけましたけど、ホタルの写真は難しいんですね、なかなかね、まあ、だけど何枚か撮りましたけど、今回はね、マイコちゃんがね、ホタルを見に一緒に行きまして、素晴らしい 後で話をするから、まあ、しないでしょうということでね、今日私が話をしなきゃいけない体験をしたんですけどね、蛍ってね、やっぱり皆さんご存知の通り、光をね点滅しながらこの、飛びますよね。でその姿があまりにも美しいのでね、多くの方がやっぱり観衆に訪れますけど、まあ、しかしあの蛍はね、基本的に人工的な光とかがね嫌いなんですよね。でそういうのやっぱり書いてあるんですけど、まあやっぱりあの観光に来られる方はね、まあその美しいからうわーって言って声を上げるのはいいんですけど、やっぱりどうしてもね、こう人工的な光がねダメだっていうことを知ってかしらとかね、もうスマートフォン写真撮ろうと思ってみたり、あの絶対撮れないんですあの蛍はもうスマートフォンとかね、ちょっとしたあの簡単なデジカメでは撮れませんってちゃんと掲示板に書いてあるんですけど、やっぱりあのわからないとね、ついここカメラを向けて撮ろうとする。それからもう中にはそのフラッシュ炊く人がいるんですね。あのフラッシュっていうのはね、あの暗いものを浮かび上がらせるのであって、暗い中に浮かび上がってるホタルにフラッシュ炊いたらね、ホタルが消えてしまうっていうですからあの、まあ、フラッシュを炊いても撮れないので基本的にはあの三脚を立ててね、長い時間ずーっとあのシャッター開けておかないといけないね、まあ、それでも30秒そこらでは撮れませんよね。私もだって2分ぐらい、2分3分開けてましたけどね、まあ、それぐらいずっと開けておかないといけないのでね、ですからどうしてもあのちょっとしたカメラを持って三脚持っていかないと撮れないんですけど、まあ、でもね、車の光なんかもちょっと通ったりするとね、やっぱり人工光が入ってどうかなというのがありますけど、でもやっぱり綺麗ですね。で、そんな中でね、マイクでもずっとホタルを見ながら、あの蛍公園まで行ったそうですけど、まあ、蛍公園でね、公園ですから、蛍公園という公園で、遊具があるんですよね。トイレもあって。で、まあ、そこはね、蛍が飛ばないときは普通の子供たちが遊んだりするような施設になってるんだと思います。公園になってる。でそこまで行きましてね。で、そこでね、遊具の近くでね、遊んでる蛍を見つけたんですよ。で、あーっていうことでね、前みたいにその蛍に近づいたら、一匹の蛍がね、飛んできてね、ペラッと前みたいに手にくっついて。ね。それでまあ、手に上にくっついて光るから、嬉しくてね、うわーってなったんだけど、やっぱり今言った人工光がこう来るわけですよ。車のライトがさーっと来たりね、うん、そしたらマイクちゃんがそのたんびにこのホタルをね、手で覆ってこう光から守ってあげてね、そしたらホタルが喜んだと思うんですよ、ね、いやここは心地がいいなそんな気持ちでもう全然逃げないの、ね、でずーっといるからね、もう手でこうしてね、ちょっとね、そのホタルのこうランプしているのは山あいの川があるところ、せすらぎがあるところですよね。ホタル公園はその横にあるのでね、ですからまあそっちみんながいるところにと思ったのかどうかね、しようと思っても逃げない。それでもね、手でこうやってもね、違う方向へ歩くしね、どんどんどんどんいろんなところを通ってね逃げないよね、まあ、でも舞子ちゃんの元にずっといたいのかなと思って、最後はこの手のところにずっとくっついてね、これ手を振っても逃げない。でそこだけが光るから、まるで腕時計してるみたいな、ホテルの時計をしてるみたいなんで、ね、でそうかと思ったらこの時計がずっと動いてですね、反対側に映るんですでもね、全然逃げないので、舞子ちゃんもね、これお別れしないといけないけど逃げないでしょ、どうしたらいいんだろうってことで、ね、で本当にずっと 手やらもうここの上やらこのね伝ってね、逃げないんですよ。でも車が来るためにはこうしてね、距離をこうして遮ってあげてね、本当に心遣いをしたんですけど、まあ、その蛍がね、なかなか逃げないでしょ。で最後にどうしたかっていうとね、一つね、ちょっとひらめいたことがね、まあ、実は今俳句をやってるんです。まあ、小学校時代から、ね、で随分と小学校の時に俳句の授業でね、友達は全然俳句を書けないのでスラスラっとね書けたもんだから、ちょっとこの俳句にね何か才能があるんじゃないかということで、ちょっとある俳句の先生にね見ていただいたら、いやいい句だと、いうことで、まあ地元の、学校と放送局が主催しているね俳句の大会があって、ね、出しましたら賞をもらいました。それからね、もう毎回毎月俳句をね書くことを決めて今やってるんですけど、まあそのね、蛍をずーっとたどるその道でしたからね、次から次へと皆さん出てくるんだそうです。 でまた皆さんに後でね、お披露目しますけど、なんと20個ね。だけど20個にしました。20個の俳句をもう書いたんですよ。書けました皆さん、俳句のそのね、五七五の言葉の中にね、ただ蛍を見ただけで20個も書けるかっていうね。どれだけのその景観がね広がっているかということで、まあ、いろんな想像力やいろんなものを湧き立てないと書けないと思うので、まあ、20個書いてますので、また後で皆さんにねお披露しますけど、まあ、その俳句もねしたためながらこの蛍の道を通って歩いたみたいな、その蛍がとにかく逃げない、まあ、そこでどうしたかということで、あることを考えている。何かというと、あなたのことを俳句に書いて永遠に記憶してあげるからねって言ったんです。そしたらね、ホタルがさーっと帰ってきたんです。私はね、何を思ったかと言いますとね、皆さん、やっぱりこの万物というのはね、何のためにその光ってるんだろうか。それはもちろん交尾です。でわずか10日間しかないね、この成虫の期間にね、子孫を残さなきゃいけない。まあ、ホタルというのは大体1年ぐらい寿命はね、最初孵化してからね、ずっと水の中で9ヶ月ぐらい過ごすんですよ。そしてね、陸に上がってくると土の中にしばらくいてね、そして幼虫から本当に成虫になったらね、あとは飛んで子孫を残すためのある種10日間というふうに言ってもいいぐらいですよね。でその間ね、きれいな光を点滅しながらね、まあ、こう交尾していくわけでしょう。だからその期間ね、わずかです。でもそのわずかな期間ね、美しいこう光をね発してね、闇の中を乱舞する、まあ、その姿をね美しいなと思って人間がこう見る。でもそれはね、やっぱ私は思うので、神様はね何のための蛍をね作ったのか、まあ、いつも思いますけど、全ての創造のね御業は愛するね人間を楽しませるためという、その一点だよね。だから地球は神様のね博物館である。そこに存在する生きとし生ける全てのものはね、人間のためにね作られた、創造されたね、まさによろずのもの万物である。まあ、そのことを本当に理解すればね、私たちはこう自然を通してね感じるこの心の世界は大きく変わると思います。まあ、以前も皆さん話しましたけど、ある山を登ってる時にね、一人の牧師先生がね岩を見てね、その岩に腰掛けた、ね、すると岩があなたを待っていましたって、ね、語りかけたって言うんですよ。皆さん、岩が語りかけるんです。あなたに座られるのを千年万年待っておりました。万物の叫びです。パウロはこの万物がね嘆き悲しみ短足しているということをロマ書の中で告白してますけど、パウロという人はねやっぱりそれを分かったやつですね。まあ、皆さんどう思うか、私はパウロが本当にすごいと思うのはこの言葉を残したことですよ。愛の賛歌も素晴らしい、信仰告白も素晴らしい。でもね、パウロが本当にすごいのは、自然と通じたという。万物の嘆きを感じ取ったという。そしてその万物が神のこの出現を待ち望んでいるんだとね、こう告白できるパウロの心情世界はね、皆さんどう思いますか？私は本当の信仰者はこういう人だと思う。フランシスコはね、フランシスコは鳥と会話をした。皆さん、イエス様は野の花を見て神の愛を知るんだと言った。もしあなた方が黙っていても石ころからでもアブラハムの子は現れると言った。このね、自然の中に神の御業を見るということはね、本当に人間にだけ与えられた実は特権であるにもかかわらずね、私たちは見ても見えず聞いても聞かずというね、その堕落したね世界の中に漏れてしまっている。私は思いました。そのことを分かってくれる人はいないだろうか、そのようなことを思ってくれる人はいないだろうかと思って、その蛍は探したんです。あの時たくさんの人がそこを歩いたけど、きっと私のことを理解してくれるのはこの人だろうと思って舞子ちゃんのところに行ったんじゃないか、そう思いませんか？だから私はやっぱり神を知りね、神様のことを本当に心に迎え入れてる人、万物は分かるんですね。イエス様がね、早朝、魚が釣れない中でペテロがね、 一匹も釣れませんでしたと言ってね、帰ってきた時に、いやあの辺りに網を投げてみなさいと言って、いやもう早朝まで釣ったんですけど一匹も釣れなかったんですけど、まあ、主がおっしゃるならばと言ってね、網を投げたら数多の魚が取れた。私はいつも話すけど、イエス様が言ったから魚が集まったんです。本当にそういうことが起きるんですよ。だからね、舞子ちゃんにこのね、ホタルがとどまってね、それを永遠に残してあげるという、俳句のね中で永遠に残してあげるといったことでね、あのホタルは10日間の命だけど、万物の願いは自分の命はわずかでも永遠というものを持っている唯一なる存在である人間の記憶を通して永遠に生きたいと願っています。そうですよ、万物は永遠じゃないですか。じゃあどうやって永遠に生きますか。それは永遠の命を持った人との交わりを通して、人の愛の記憶の中に生きることで万物は永遠の命を得ることができるようになっているんです。まあそう考えてみたらね、マイコちゃんどんな俳句になったのかってお楽しみですけど、その俳句の中にあの一匹のね蛍はやっぱり生き続けるし、また思うでしょう、また会いに来るねと言えば来年ね、その蛍の子供たちが飛ぶかもしれない。そんなことを思うとね、とてもね、そのホタルを見に行ったわずかなね、夜のひとときではありましたけど、そういう体験をね、後で聞いてね、本当に素晴らしいね、一日だったなと思いました。だからこういう自然とのね、体験というものをね、すること、交わりをすることはね、本当に皆さん考えてみれば、聖書を学んで得る恵みと等しいほどにね、多くの真理をね、教えてくれるんだ。だからイエス様は聖書を学んで神様を知ったんではない、自然を通して神を知りました。だから多くの人々がそんな教えを聞いたことがないと言いました。そんな言葉を聞いたことがないと驚いた。ただの驚きじゃないよね、権威あるもののように語られる、その驚きを思った。それは本当の意味でね、神様との出会いの中からね、イエス様はほとばしる御言葉を語られたからだろうと思います。まあそう見てみるとね、蛍の光を通してね、感じる深淵なるね、神の御業を私も証を通して垣間見ましたので、またあとね、俳句で皆さん何を言葉として残したのかをね、また見ていただいて、想像されて、まあ、20ありますからね、大変ですよ。まあでも一緒に行かれた方は道を歩んでね、ずっと歩いて行ったわけでしょうから、あの道を歩いて帰った間にこれだけできたということで、また想像力をかき立ててください。あの蛍を見てこの俳句っていうね、やっぱりそれはね、子供の感性、ね、マグさんの感性だろうなと思って楽しみにしてまあでも本当不思議ですよね、そういうこう出会いっていうのは本当に心に残るんじゃないかなと思いますけど、私も忘れられないのはね、尊敬する牧師先生言われましたね、幼い頃にね、オタマジャクシを助けてあげたと、溺れかかってるオタマジャクシを、ここは水が少ないからって助けてあげたらね、そのオタマジャクシがカエルになってお礼に来たと。忘れられない話、そのおたまじゃくしがこのカエルだと分かるというんです。そういう世界が神のね、御子たる世界じゃない、神の子としてのね、性質じゃない、まあ、ある人は魚が叫んだというね、お前には食べられたくないという、本当ですよ、魚を食べようと思ったらあなたには食べられたくない、叫んだ、箸が止まった、どうせですか、私はもっともっと神に近い人に食べられたい。さあそうでしょう、皆さんもし魚だったらどうですか、極悪非道な悪人の血となり肉となりたいですか、それとも神の御心を行う聖なる人の血と肉になりたいですか、どっちになりたい、 考えてみたら、え？
肩の方で。
そうでしょ、考えてみれば。皆さんがもしお金だったら誰の財布の中に入りたいか。悪いことをする人の財布の中に入りたいか、それともいいことをする人の財布の中に入りたいか。まあ、こう考えてみればね、万物というものはね、皆さん、より良いものに向かってね、より神に近い人のところへね、たどり着きたいと思っている。まあ、自然の摂理であります。本当ですよ。まあそういうことを感じてね、本当にあの蛍、美しい蛍、今度7月に、金蛍、姫蛍と言いますけど、金蛍、通称金蛍ね、この鑑賞に行きたいなと思ってますので、また7月ね、声をかけたいと思いますけど、今まだ出てませんけど、7月に入ればきっとね、情報が少しずつ入っていきます。で、大体1週間ぐらいね、飛びますので、その間にですね、いつかあのお声がけしますので、参加したい方はぜひ、金ボタル、新見の方にありますのでね、行きましょう。これはもう世界的に有名ですから、ね、何度も言いますけど、この金ボタルの写真を撮った、ね、その写真が世界中を回りました、ね、フランス、アメリカ、ね、ちょっと博物館で展示されるほどの写真でした。でこんな景色はどうして撮れるんだということで、ね、有名になったあのボタルのね写真があります、そういう場所ですのでね、ぜひ行ってね、また金ボタル、また源氏ボタルとは違って美しい点滅するようなね、あの夜を照らす点滅する光で、あの目がね少しあの点滅でね、ああと思うほど点滅しますよ、うん、とてもとてもまたね神秘的な光なんですね、ぜひ行きましょうね、今年も出ると思いますので。その金ボタルはね、もう本当にあの管理する保存会の方が徹底管理してますので、あの源氏ボタル、今回行って源氏ボタルはね、もう車のライトとかスマートフォンの光とかね、フラッシュ変えたりとか、もうこういうことが起きましたけど、もうあの金ボタルのあの場所はね、もう保存管理とかすごいですから、もう絶対そんなことありません。前も言ったんですけどね、もう、割にはないんですけど、おじいちゃんおばあちゃんカップルで来てましてね、おじいちゃんおばあちゃんカップルで、老夫婦で来てましてね、それであんまりにも暗いもんだから、まあ、ついね、あの懐中電灯を持ってたのかどうか知らないけど、懐中電灯をつけてしまったの、ね、だからカバンの中からこの影の方でパカッと光ったの、そしたらもう保存会の方がパーッと行きますから、やめてください、そしたらもうおばあさん焦ったのか、どうやってスイッチ切りゃいいって、おじいさんもようわからんから苦労って、これ結構退場ですよ、そのまま帰ってください。それぐらい厳しいです。だから皆さん言っといてるのはね、あの携帯電話とかね、とにかく電源をあのオフにするか、全く見えないところに置くかしてください。そうしないと必ず怒られますよ。光ったらダメなのでね。だからあのマナーモードにしてても光るでしょ。その光が漏れたらダメだから。だから漏れないようにしていくのはいいですけどね。そこは注意してね、行ってほしいな。でも本当に美しいのでぜひね皆さん7月行きたいなと。はい、それじゃあ、今日ねヤコブ書の内容に入りたいと思いますけど、皆さん、今日はですね当然あの先週歴史的な会談があったのでね、その話を少しはしてほしいなという希望もあると思いますけど、これ話すと長くなって大変なので、来週じっくりとまた時間を取ってお話したいなと思います。米朝首脳会談、ね、これについてはいろいろとまたお話しすることがあります、まあ、まあいつも言いますけど、マスコミはほとんど分かってない、いや分かっていて書かないんでしょう、まあ、舞台裏いろいろとまたお話したいと思います。じゃあ今日ねヤコブ書の内容に入りますけど、皆さん今日読んでいただいた箇所ですね、これ日本語の文章で読むと少しあの原文とはねニュアンスが変わってくるんですね。実はの原文ではこれだけの短いわずか4節でしょ、7節から10節までの短い文章の中に、10の命令文が書いてある、10個命令の形で言葉がつながっているんです。で日本語に直すとそこが少しこう曖昧になってしまうんですけども、これはこれでね日本語の表現としてはこのようになっても仕方ないと思いますが、原文では区切られた形で10個の命令文になっている。 じゃあそれをまずご紹介したいと思うんですけど、ここはですね、ヤコブが、著者がね、まず10の命令という形で私たちに訓戒を与えているんです。じゃあその10の内容は何かというと、まず1つ目、神に服従しなさい。2つ目、悪魔に反抗しなさい。そして3つ目、神に近づきなさい。はい、4つ目、手を清めなさい。そして5つ目が心を清めなさい。いいですか。神に服従しなさい、悪魔に反抗しなさい、神に近づきなさい、手を清めなさい、心を清めなさい。はい、それから次が全部命令文です。悲しみなさい、嘆きなさい、泣きなさい。日本語ではね、悲しみ、嘆き、泣きなさいという表現になってますけど、原文では一つ一つが独立したもので、悲しみなさい、嘆きなさい、泣きなさいとなっていますね。ですから今は6、7、8でしょ。で、9番目が笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。そして最後10番目に主の前にへり下りなさいとなっています。ですからこれらの言葉が日本語の表現には少しつながってね、表現してやりますので独立した形にはなっていないんですが、今言ったように10の命令がここには書かれてあるんです。ですからここにね、皆さん10の訓戒、 10の命令という形での訓戒があると理解していただきますと、この著者は私たちに今言ったような言葉を一つの戒めとして命令として与えているということなんですね。で、これを私たちが神の御前に歩む一人の信仰者として生きる上で特別に大切なことだというふうにヤコブは思い、ここに並べて命令形で書いたということになります。さあ皆さん、これどういうふうに受け取られますか、ね、でまずね、神に服従するとか神に近づくとか、あるいは神の前に、主の前にへり下るという表現がね出てきますけど、これは皆さん神の前にね服従しなさい、神に近づきなさい、そして主の前にへり下りなさいという、まあ、このことはこのことでまた深い意味があるんだけどね、そんなにその言葉自体には違和感ないと思います。おそらく皆さんが一番この命令という形でね、訓戒という形で言われている中で少し違和感を覚えるのはね、泣きなさいとか悲しみなさいとか嘆きなさいと言われていることではないだろうか。そればかりか、喜んでいるならその喜びをね、憂いに変えようというんです。笑っているのにそれを悲しみに変えなさいと言っている。それでは皆さん、どういうこと、信仰生活をする中で、これもちろん万能を言いますけど、クリスチャンに書かれている言葉ですからね、この手紙はキリスト者に対して書かれているので、当然信仰を持ってイエス様を告白した者たちへの語りかけでしょ。じゃあ信仰生活をする中である種の喜びを感じていることは決して悪いこととは思わないんだけど、ヤコブは言うんです。喜んでいたら喜ぶな、憂いに変えよ、笑っていたら笑うな、悲しみに変えよ。そしてさらにね、その言葉を先ほど言った3つの言葉で、悲しみなさい、嘆きなさい、泣きなさいと強調して語っている。一体皆さん、これはどうしてだと思いますか。どうしてそのヤコブは教会に向けて、キリスト者に向けて、信仰者に向けてこのような言葉を綴ったんだろうか。しかしその中で神に近づくこと、神に服従すること、神の前にへり下ること、 さらには悪魔に反抗することをその中に混ぜ合わせながらも、一方で今言った言葉をね、命令という形で書いているんだろう、ね。今日はそのことをね、皆さん理解することがとても大切ではないかと思って、今日はそのことを中心にね、取り上げたいと思っているんですね。ですから今日の説教のタイトルはね、神の御心に沿った嘆きと悲しみというね、言葉にしました。題目にしました。神の御心に沿った嘆きと悲しみ。皆さんにこのヤコブ書をご紹介してもう随分と経ちますけれどもね、このヤコブ書の内容がどんな内容なのかということについてはね、その都度その都度皆さんにお話ししておりますが、やっぱり信仰生活というものを営む上においてとても大切なことをね、ヤコブは私たちに教えている。そのことは何度も皆さんに話してきました。特にこのヤコブの手紙は、私たちがどう生きるべきか、信仰生活の中でどのようなことを行うべきか、まあ一般的に言うと行いをとても重視している書のように思えるんです。そして行いに対してその対極にあるものが信仰であると思われてきました。つまり信じるということ、これだけでね、私たちは神の恵みを受けるんだという、一般に言われる信仰義人という考え方があります。まあ、これもね、厳密には皆さんパウロはそういうことを言ってはいないんですけどね。しかし誤解され曲解されて、信仰をすることによって救われるんだという信仰義人というものがね、流布していったんです。その結果としてこのヤコブの書は特にその信仰義人に全く反する書だと思われる。信仰をあなた方は言うんだったら、その信仰を見せてくれと言いましたね。そして行いのない信仰は死んだものですとも言いましたよね。つまり私たちがいくら信仰だ信仰だと言っても、その信仰が行いとして現れないのであれば、それはただ言うだけの空虚な信仰である。むしろね、行いというものを通じて私の信仰を見せてあげようとヤコブは語ります。ここに明確にそれまでに信仰によって神によって憐れまれ救われ恵まれるというね、信仰によって最終的に救いを受け義とされるというこの理解に対してヤコブは対抗しているように見えました。でも私そうは思いません。先ほど言いましたけど、パウロは決して信仰だけとは言っていないんですよ。ヤコブがこれを書いたのは、パウロがそのように言っていないのに、信仰さえ持てば信じさえすれば救われると思っている人々があまりにもいたから、ヤコブはそれを戒める思いで書いています。覚えてますか、皆さん、これ話したの。パウロはそういうつもりで書いたんじゃないのに、パウロの告白を信仰だけだというふうに曲解する人々があまりにも多かった。そしてまたパウロの教えをそのように伝える伝道者が多かった。そこでヤコブはこれはまずいということでこの書を書いたんですよね。だから藁の書ではありません、ヤコブ書はね。まあ、ルタはあるこの思いがあってそう呼んだけれどね、まあ、今日まあ現代の、ね、聖書学者は決してそういうことを評価しておりませんね。このヤコブ書にはある特殊な意味があると思います。私はそう思っている。これ何か、我々の生活を本当にキリストに似るものになるためにね、問いただしている本です。そして私たち自身の心にね、まさに入り込んで、我々自身の思いの中にね、入り込んで、私たちに一つ一つの信仰の証をね、尋ね求め、そして私たち自身をある意味で訓戒するね、書であると思う。で、私たちはこの書をね、そんな意味でね、受け止めていかなければいけないし、そういう意味で受け止めたときに、私は思います、皆さんの信仰がね、練り上げられていくし、そこから本物の信仰が現れてくるんじゃないか。 さあ皆さんその辺がどんな風に思われるかということがありましてね、私もこれ語るのにねちょっと躊躇するんです。なぜかといえばね、さあ皆さんどうでしょう、本物になりますか、それともちょっとだけ本物になって、ちょっとはそうじゃないものでいたいですか、それとももう本物がきついとすれば、まあ、そうじゃないところにとどまっていたいですかということになると、どうですか。え、本物を聞くといろいろ大変になるかもしれないけれど、本物を聞きたいですか、それとも今の状態があんまり大変なの嫌だから本物じゃない本物みたいなものを聞いてみたいですか。
本物が聞きたいです、はい、
まあでも本当に私の勝負から見たら本物言いたいからね。もう皆さんがどう思うかはちょっとね、その後の話、皆さんキリスト教っていうのはね本当にすごい宗教です。イエスさんの言葉を身に染みて思います。救いに至るものは千回全然広くない、何重もの鍵があって、ね、その鍵を幾重も幾重も越えてたどり着くことのできる世界ですね。皆さん、門を広げるのが神の御旨じゃありません。門は狭いんです。その狭い門を万人に通すのが神の御旨である。万人が通るように門を開けるのが神の御旨じゃありません。だから救いの歴史はこんなに長い。その神を私は讃えるんですよ。人間がどんなに通れないからといって門を開けようとしない神様だから愛なんです。
アーメン。
神様には譲れないんです。この門しかダメなんです。この門を通る者だけが御国にふさわしいのであって、この門を通るだけが私の愛する息子娘なのであって、それ以外のものを私はこの門を通って迎え入れようとは思わない。そしてその門を全ての人が通ることが私の御心であるから、通らないからといって捨てることはしない。でもその全ての人がこの門を通るまでありとあらゆることを私はするのである。イエス様がおっしゃった通りです。安息日であって主は働いておられる。だからこのまた働くのです。この門は狭い、でもその門を絶対に全ての人に通して、その門を通させてあげる神の偉大な愛をね、私たちは知るとね、ああ神様はやっぱり神様だと思いました。もうこのね、この門をね広げるのはね、これはねサタンです。サタンは言うんです。ちょっとぐらい広げてもいいじゃない。世の中には情状酌量というのがあるし、世の中にはこの大体これぐらいでという表現がある。まあ大体合格とか、神様にはそういう大体とかいい加減なものはない。もうね、天地創造の御業完璧です。だってそうでしょ皆さん、天地創造したって神様どうですか、見たものを、あ、作られたものを見て、あなた良かったって言われた。その翌日7日目にね、お休みされたけど、それなんで休んだの。もう付け足すものも何もない、取り除くものも何もないんです。完璧というのはそういうことでしょ。完璧というのはもう手をつけられないんです。それが神の理想ですよ。神様の理想はいつもそうでしょ。だからその理想に向かって私たちを導くために、イエス様はどれほどのね、どれほどのご苦労されたかということは分かります。だから皆さん、私はキリスト教をね、神様の宗教であると自負しておりますから、神様の基準をね、人間の事情でね、変えることはできません。そうじゃないですか。もしそれ変えたら、神に適するものになるんです。皆さん、神に適するものって別に神に対して暴言を吐いたり、神を否定したり、ね、神ご自身が、ね、いないことを告白することではありません。 神の絶対的な御旨の前、少しでもずれたら神に適するものでしょう。サタンは決して全てのことを嘘偽りで覆うわけじゃありません。9割以上は本当のことを言うかもしれない。でも少しずつその神の御心から少しずつだけどずらしていく、そのちょっとのずれが私たちの人生の中で大きなずれとなっていきます。そのちょっとのずれがその門を通ることもできないね、理由になっていきます。だから私たちはそれをいつも正してね、神様の御心の前にね歩んでいかなきゃいけないんじゃないでしょうか。それは決して楽ではありません。さあ、そう考えたときに今日皆さん、どうしてヤコブは悲しみなさいというのだろうか。どうして嘆くこと、悲しむこと、泣くことをね命令するんだろうか。そして喜んでいるのになぜそれを憂いに変えようと言わなきゃいけないんだろうか。笑っているのにどうして悲しみなさいと言うんだろうか。実はこれイエス様がおっしゃった。ヤコブの手紙というのはね、イエス様の教えを非常によく反映していると私は思うね。皆さんルカの福音書を見てください。じゃあルカの福音書のね6章ちょっと紹介します。はい、ルカによる福音書の6章、6章の21節をご紹介します。新約聖書の113ページ、このルカの福音書のこれからご紹介する箇所はちょうどマタイの福音書の三条の水訓と対応しているわけですけども、かなり内容は違うんですよね。表現的には何々する人々は幸いであるというね祝福の言葉になっていますが、その内容が少しユニークですね、このルカの福音書は。はい、じゃあそのルカの福音書のね今言った6章21節を見てください。21節の後半部分に書いてあることです。21節2つの文章が書いてあります。1つ目が今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる。その次ですね、どう書いてますか。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。イエスのね泣いている人々が幸いだと。はい、でそれに対して今度25節を見てください。25節、今度はそれに対して、はい、25節のまた後半部分ですけど、こうあるでしょ。今笑っている人々は不幸である、あなた方は悲しみ泣くようになる。皆さん普通考えたらなぜ笑っている人が不幸なんですか。なぜ泣いている人が幸いなんですか。全く私たちの思いとは反対のことでしょう。はい、マタイの福音書でもイエス様がこうおっしゃった、今悲しんでいる人が幸いだという表現があるでしょ。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。イエス様あの三条の水溝の中で喜んでいる人は幸いであるとは言わなかった。悲しんでいる人は幸いである。そこで今日皆さん、私たちは喜びとか悲しみというものをね体験しながら人生を生きていくわけです。皆さんにとってもね、悲しみがあり、喜びがあり、楽しみがあり、憂いがあり、そういう人生だと思います。いわゆる喜怒哀楽というものが私たちの人生をね、彩っています。しかしその喜怒哀楽もよく考えてみたときに、何が本当の喜びで、何が本当の悲しみなんだろうかということでありますね。皆さんにとっての喜びってどんなことでしょう。聖書が言う喜びって何でしょうか。皆さん、よろしいですか。何を喜んでますか。何が楽しいですか。この時私たちはいつも思わないといけないことなので、神様はどうですか。 この世の人々が喜んでいること、本当の喜びだと思えない、思うことができるんでしょうか。心配してください。私たちはね、残念だけれど、堕落した結果ね、とても表面的な人間になってしまいました。そして堕落ということは皆さんどういうことかというと、いいですか。サタンの言葉を聞いて堕落したんだけどね。サタンの言葉を聞いて木の実を取って食べたんだけれどね。これは霊的には皆さんどうなったんですか。取って食べたら死んだんでしょ。霊的に死ぬということはどういうことか、どういうことかというとね、霊的なことが分からなくなるということです。肉的なことはよく分かるんです。腹が減ったとか、暑いとか寒いとか、痛いとか痒いとか。そして肉的なもの、目に見えるものにはやたらと敏感です。ね。そして実際に目に見えるもの、目に見える形で保証をくれるものについては貪欲です。でも皆さん、霊における宝に目を向けることがありますか。霊において最も尊いものに心を寄せることがありますか。それができなくなったのが堕落です。だから皆さん、神様の救いの御業の出発点はね、肉の目で見るものが世界ではないことを教えるところから始まる。あなた方が堕落によって見えなくなった霊なる世界が実在することを教えることから始まる。そして霊と肉というものを考えた時に、霊の方が尊いんだということを教えることから始まるのが神の救いの御業だったんです。それを教えるために御言葉を預言者は語りかけた。私は今でも忘れませんけどね、今本当に戦後の教育がね、70年を過ぎても大きく破綻しつつある時に来てると思っています。このままいったら日本は大変なことになる。もう私もね、人生ね、半ばを過ぎましたからね、何を思うかといえばね、これから若い人たちのことを思うと、正直なところ本当に心配。日本がこのまま存続するとは思えない日本がどれだけのね、ある種ね、バランスの上に立った国かっていうのね、本当に感じるから。これはそして日本の自力じゃないんです。言葉悪いけど、他力に頼ってるんです。他力によって日本の恵みが与えられているんです。この恵みを日本が引き寄せられているのはね、なぜか。皆さんどう思うか、私ははっきり神様に答えていただいて、神が愛してるから、私の祝福がこの日本にとどまる理由がある。それがなくなったら、ね、この国は神の祝福の権利があり出るでしょう。国家として何度も言いますけど、だからと日本を捨てるという意味はありませんけど、そう、日本人がそれに気づき、神が愛するものを愛する民にならなければね、この国は立ち行かないでしょう。でもその立ち行かないであろう入り口に今日本は立ってるような気がする。皆さん、日本人というのはね、本当の意味でね、不思議な国なんです。これは私もね、日本人として日本の歴史やね、日本のね、さまざまなるこの文化に触れれば触れるほどに思う。不思議な民です。島国というものが作らせたね、一つの風土が作らせたね、まあ、影響もないことはないけどね、やっぱりね、日本人というのはどこか神のね、熱いね、祝福とね、愛を受けた民だろうなと思う。だからね、失われた十部族がね、日本民族だっていうね、その話になるのもね、無理からぬことです。本当に皆さん不思議なため。でもね、その日本人の持っている素晴らしいものがね、どんどん今溶けていく。 これをいかにね、とどめるか。その一番の問題は教育でしょうね。教育をどう正すかです。皆さん、教育の根本は何ですか？知識を教え、技術を教え、そして社会に出て健全であるためのね、体を育てること。知育、技育、体育、これが教育の根本なんです。知ってますか？とっても大事なんです。これ知識を教えることも当然大事、技術を教えることも大切、もう一個ね、体育はすごく大事。私体育嫌いだったんですけどね、もう今もって感謝するのはね、私は部活入らなかったからね、中学高校いわゆる帰宅部だったんだよね。家に帰ることが部活でしたからだからね、本当に年を重ねてつくづく思うこと、少なくとも私たちの体育は厳しかった。だからね、若い時にね、若い時というかその小学校、中学校の時にね、もう体育の授業結構きつかったですよ。皆さんどうだった？もう今のね、学校の体育ね、申し訳ないけど、ゆるい。もうあれの時はきつかったよ。もうこういうふうな話は時間がやめて。と今思って感謝する。本当に健全な体、健全な肉体がどれだけ大事か、それをやっぱり養うのはこの体育です。でも今体育はどんどんどんどん後退してるんだよ、学校教育の中に。そしてね、この知育と技育をするんだけどね、一番大事な教育が抜けてるの。徳育です、ね、人の、人としてのね、人としてのね、人格を育てる、これがないんです。やっと今ね、現政権は道徳教化を加えてですね、道徳教育を始めようとしてますけど、これものすごい抵抗があるでしょう。だから今私教科書ちょっとね、参考まで見たけど、これは道徳の教科書じゃないね。道徳の教科書はもっとね、崇高なものじゃないです。だからね、そういう意味で非常に心配があるんです。で、教育がね、たとえ力を失ってもね、諸外国、例えばキリスト教国家におけるね、欧米は学校教育で不足したものを補うところがある。教会なんです。教会がこれを全部補うんです。特に特育は教会が補うんです。でも日本は残念だけど、学校教育でこれを失うと補う場所がないんです。だから国家としてはね、とても大きな私は岐路にあると。じゃあこの特育何か、はっきり分かることがね、この世の中には目に見えないね、そしてお金では買うことのできない尊いものがあるということを教える。これを教えることがね、とても大事なんだ。神様はこれをしようとしたわけですよ。堕落して肉の目でしか物を見ることができなかった、できなくなった罪人たちにね、霊の眼を開く御業をしようとした。霊の目を開いてみなさいと言ったんです。だからイエス様は言ったでしょ、あなた方が見えると言い張るところに罪がある。もしあなた方が盲人だったらどんなに良かっただろう。皆さん、私はもう正直ね、あの聖書を読んだ時に学生の頃思った、もうバカな話だけどね、あ、めくらだったらよかったな。だって盲人だったらこんなものに目が触れないでしょ。闇の中にいるから、霊の声と霊の言葉に耳を傾けるようになるんじゃないかと思ったね。まあ、浅はかだ。そう思ったことあるんですよ。もういろいろ見てるとこね、目移りするこのね、目が嫌だ。でも目が見えなくなったら本が読めなくなるからなと思った。点字で読まなきゃいけなくなる。 でもね、ある時思いましたよ。霊的には本当に盲人であることの方が神様を知り、霊の世界に心が開き、もしかしたら本当の眼が開くんじゃないか。皆さん、私たちは霊のものに見えている。さあ、そこでなぜヤコブは泣きなさいと言ったんでしょうか。これ命令になっているけれども、本当に私たちが神様のことを知れば泣くしかない。本当に神様に出会えば笑いは出てきません。神様を知ったら嘆くしかない。我々が笑っているのはね、自分中心に笑っている。そうじゃないですか、ね、神様が笑わないのに笑うんですよ。皆さん、聖書の中でイエス様が笑った箇所ありますか。イエス様は笑いません。泣くことはある、嘆くことはある、怒ることはある、憂いを覚えることはある。イエス様の世界はいつもそうでした。なぜか、神様と心を一つに合わせているからね。全てがそのように見える。私たちが本当に神様を知ったらね、神様に出会ったらね、神様って言って笑ったり喜んだりはできないのは本当の神との出会い。神と出会ったら皆さん、ボーダの涙が出てくるんです。自分の罪深さを嘆くことしかできなくなるんです。そして自分の愚かさに涙を流し、そして悲しみを覚えね。もし笑いがあったとすれば、それは悲しみに変えられ、喜びがあったとすれば、それは憂いに変えられるでしょう。皆さん、私たちはここに書いた神の御心に沿った嘆きと悲しみがあることを今日知らなければいけない。神様に出会ったら嘆きと悲しみが皆さんの心を襲うんです。でもこの襲ってくる嘆きと悲しみが皆さんの心を新しく作り変えるんです。だからパウロは言いました。神の御心に沿った嘆きは私たちを誠の悔い改めへと至らせるので益である。まあ本当にパウロという人は神に出会った人ですよ。皆さん、イエス様が例え話の中で語られたあの宮に行ってね、お祈りをするファリサイ派の人と朝鮮人の物語があるんでしょう。ファリサイ派の人はね、自分を義人だと思って祈りました。でも朝鮮人はどうでしたか。神の前に顔も上げられずね、遠いところで胸を打ちながらただこう祈りました。神様、罪深い私を許してください。その時イエス様は、この朝鮮人が神の前に義とされたんだと言います。そしてその後どう言いましたか。皆さん今日書いてある言葉ですけどね、自分を低くするものは高くされるとおっしゃいました。これが本当の意味でへりくだることでしょう。もう今日もヤコブに教えられ訓戒されますよ。もうね、いい加減な信仰はやめなさいと言われてるような気がする。私は信仰はね、遊び事ではないんです。これは私がね、信仰初期に1年間ね、この道に行くか行かないか悩んでね、図書館にこもった時期があって皆さん話したでしょ。その時に私の信仰の先輩から言われた言葉です。1年間学ぶんだったらね、学ぶのはいいだろうね、この道に行くか行かないかね、
あなたなりに考えていくのはいい。しっかりとやりなさい。しかし言っとくよ、この道はね、遊びじゃないからね。言われたんですよ。そのね、真剣なね、あの先輩の言葉を私もね、グッと聞いた。遊びじゃないんだ。遊びだったら途中で飽きたらやめたらいい。信仰は違う。その決意と覚悟を持って神の前に献身するんだよ。そのために1年間ね、自分なりに求めなさい。確かにね、私にとってはそれはね、一つのね、1年間を前に指針でしたよ。ああそうだ、本当に自分の人生をね、神様、天地万物をお作りになられた神様がいらっしゃるとすればね、その神様と共にこの人生の旅路を生きることはね、どんなことよりも大切なことだ。もう一旦行くと決めたらね、それは決してもう一度遊ぶことではない。皆さん、そんなことを思ってね、このヤコブの手紙を読むと心に突き刺さるんです。皆さん、神様に近づきなさい、神も近づいてくださいますと書いてありますけど、いや神様と言けば、神様はああよく来たね、そんな話じゃありません。神様に近づきます、神様って、神様おお憐れんでください、そんなことヤコブが言ってると思う？そんなふうに誤解する人にとんでもないよ。神様に近づくとどういうことか。泣きなさい、嘆きなさい、悲しみなさい。そうやってこそ神に近づける。神様が悲しみの神だ、神様が嘆きの神だ。だから皆さん、今日ね、先週もそうでしたけど、重いですけど、皆さんの心をね、この信仰の、ね、歩みの中でどうぞ見つめ直していただきたいと思っています。皆さん、自分の罪を知って泣いたことがどれだけあるかです。自分がどれだけ罪人あるかということを嘆いたことがどれだけあるか、自分がどれほど神様から遠いか、その現実を知って悲しんだことがありますか。ヤコブはこれを言いたい。あなた方はキリストにあって何かおかしな喜びを持ってるね、何か変に笑ってるとヤコブは思ってる。それどこから来るか、はっきり言いますけど、神様が憐れみの神だと過剰に思ってるから。ヤコブはそこに戒めてる。皆さん、言葉をね、取り違えてほしくないから言いますけど、神様は愛にあふれる憐れみの神であることは間違いありません。でも、その憐れみの神として現れることのできない神である、この神の悲しみを知らないといけないんです。なのに神は愛で無条件なお方だから、神に近づけば神は全てを許し憐れんでくださるだろうと生ぬるいことを思っているクリスチャンがあまりにも多いから、ヤコブはこの手紙を書いた。何を言ってるの、そんな言葉はサタンの言葉だ。神様は許してくれる、何しても愛してくれる、何を言うのか。神は全く偽善なるお方であるのに、あなた方がその罪をどれだけ泣いて、どれだけ嘆いて、どれだけ悲しんだのかと言ってます。その涙の代価なくして神はあなたを抱きしめることはありません。そう思いません。なぜですか、それ。なぜ神様はそれできない。サタンが言われるんですよ。サタンの前に誇ることのできる息子娘しか抱くことができない神様です。サタンが言われる。これが皆さん、今日皆さんにお話したい内容であります。難しい話です、深刻な話です。でも皆さん、聖書は、私は思う、聖書が教える神様はこの神様です。サタンがいるんですよ。いいですか。私はある時ね、聞いたんです。クリスチャンの弱点がある、サタンがそこを狙っている。いいですか。クリスチャンの陥りやすい弱点があるんです。 2つある。1つは神に対する過剰な信頼。その信頼の根拠は神が憐れみ深く無条件な愛の方だという間違った神観に基づく過剰な信頼、ね、もう一つは罪観の希薄さ、うん、なんか罪がさっと許されるのを思ってもうとんでもありません。もう罪観がなんと浅いことか。神が作った人間の気高さと今存在している私の汚れがね、どれだけ違いが分かるかが問題です。私もその戦いで常に、だからね、罪感がね、あまりにもあまりにも浅い、うん、罪感が浅いからメシアが軽い、メシア感が軽いから救いも軽い、救いが軽いから世の中を見つめる目が甘い、サタンがわからないから勧誘する。サタンがどれほど巧みで狡猾で巧妙かね、パウロはよくわかってるでしょ。あなた方の先祖が蛇の悪巧みに騙されはしないかと私はいつも心配しています。なぜパウロはあれほどまでにね、自らを神の武具で固めようと言ったんですか。勝てないから。サタンは狡猾巧み、もうそれを見抜く目を、神様の御言葉の剣を持っていただかなければ、神の武具を身につけなければ、福音を吐かなければね、対処できません。もう本当に巧みよ。私はそれいつも言うんだ。だから皆さん、もう生活の細々にサタンがびっちりと取り付いておる。それを見抜く目を神様にいただかなければいけないでしょう。どう思いますか。まだまだ私たちはそういう意味でね、信仰においてね、成熟していかなければいけないんだな、そのことを思いました。そしてその成熟を願ってね、このヤコブは書をしたためているなと思いました。同時に私は思ったのはね、ああ皆さん、ヤコブ書を改めてね、こうして皆さんにご紹介しながら読み進めておりますけど、いやー、こんな風にね、ヤコブ書を私自身も感じながら皆さんにこう語っているんだけどね、神様が、いやー、皆さん語りかけてるんじゃないかと。だから皆さんね、神様がね、もし今言ったようなことをね、語りかけてるとさ、皆さんよっぽど期待されてる。もうあなた方は本物になってほしい。もう鉄を熱いうちに叩きながらね、精錬して、もう不純物のないね、全く信仰にねしたい。そう思っているのではないかと私は自分で思いますけど、いかがなもんか。まあそうでなかったらね、言わないですよ私もね。皆さんどう、本物になれるんじゃないか。まあそのことも神様はそう見込んでね、そう思われて皆さんを招かれたんでしょう。この神様の選びと招きはね、真実で、そうです。そういう思いで親孝行しましょう。
あ、ね、
神様のためにね、本当に作り変えられて、どうぞ私の人生はあなたが作ってください
って
言ってね、神様に委ねて、そして神様と共にね、生きる生涯というのをね、皆さん送っていただきたい。私もそれが一番の幸せだと思う。まあ、結果がどうなるかはもう置いといてね、いや、もう神様と共に生きた生涯でした。これが最高の喜びです。
アーメン。
まあ、この世の喜びはもうどうでもいい、うん、もう神様にある喜びに出会っておりければ、それが最高の恵みじゃないか。まあ、本当にヤコブのこの手紙を私は今日改めて読みながらね、感謝しました。こんな手紙をね、残してくれた、こんな風に私たちをね、導いてくれた、命の言葉としてね、語りかけてくれた、なんと素晴らしい。でもその前にね、苦しいかもしれないけど、 この嘆きと悲しみを超えなければいけませんね。その超えた先に神との出会いがありますよ皆さん。でもね、神様と共に嘆き、神様と共に抱き合って悲しんだその思い出はおそらく何物にも変えがたいものになるでしょう。今は忘れない。本当に私が尊敬する小森先生がある時神の体に襲ってきてね、その場で泣き崩れてね、電信柱を抱いて泣いたというんです。その電信柱は神様だ。あの時あの町のあの電信柱、神の悲しみに触れて泣いたその日のことを忘れることができませんという。そしてその時の思いは経験したものでなければわからないでしょうとおっしゃいます。でもそんな体験をね、私たちはすることができます。人はそのように神と通じるんですよ。ホタルはできないから、そう通じる人のところにやってくる。神様のところに連れてくる人の、連れて行ってくれる人のところにやってくる。本当です。そうやって全てがね、神の中心一つになる。これが神の理想です。まあ、そのためにね、私たちは今、こうして出されて、そのことに感謝しながらもね、今言ったことを心に留めて、まあ、ぜひ今年、6月、先週も今週もそうでしたけど、皆さんにとって何か信仰のね、一つの指針になる、御言葉ではなかったかなと思いますので、どうぞ心に刻んでね、歩いていただきたいなと。はい、それじゃあ、賛美を捧げて終わりたいと思います。それじゃあ270番をね、賛美したい。はい、お願いします。270番。
はい、それでは生産式を作りたいと思います。